Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1730回31日です。皆さん、万事まして、みっちゃんです。そしてい
っちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
雷ゴロゴロ、雨が降ってきましたよ。
まだ聞こえないでしょ。
音はね、ずっと遠くの方だわ。まだまだですけどね。10分前にヤフーの防災アプリから猛烈な雨、時間80ミリ以上って来てる。出雲市
80ミリ、
時間80ミリ。流されたらごめんね。お、光った光った。
あ、すごい、来た来た、猛烈な雨、来た来た
来た。
プッシュ出雲。でもそこ出雲じゃないもん。
出雲だ。あ、鳴ってました。
え、でもこれ松江市で来てるよ。
松江で来とる。
うん、
出雲で来たのは10分ぐらい前だけどね。ジミーちゃん、こんばんは。イクラノさん、こんばんは。帰宅中気をつけてね。おー、雷が結構鳴ってるな。ノラちゃんもこんばんは。うん、多分ね。ヤシチさんもこんばんは。ヤシチさんも通勤帰り。お散歩さん、こんばんは。こっちも雷。出雲も雷。途中収録中、雨の音とか雷の音が入るかもしれませんけど、ご了承ください。はい、1週間終わりましたね。
早いですね。
1週間終わったというか、8月が終わっちゃったよ。
ああ、そうだそうだ、今日月末だった。
台風21号、なんかとてつもない勢力になってますね今。
うん、びっくりですね。
現在の状況ですが、マリアナ諸島の沖にいるみたいですね。猛烈な強さで西に時速25キロで進んでます。中心気圧915ヘクトパスカル、最大風速55メートル、瞬間最大風速75メートル。75だと飛んでいくよな多分。普通にしとったら、普通にしとったら、ちょっと雨の音が入るかなこれ。
すごい降ってますね。
なんかこれは久しぶりに雨音 IT ニュースになりそうだな。まあ 表にならなきゃいいですけどね。
うん、今あの、
うん、
あれよ。
どれよ。
なんていうアプリだっけこれ。
うん。
あのマイレーダーっていうアプリがあるじゃない。風の流れとかがこう。
はいはいはい、はい、
うん。あれでそのマリアナ諸島の上の辺見たら。すごい台風が速い速さでくるくる回ってる。ちょっと見たことがないぐらいくるくるくるくる。
あれって言いながら、
なんかナルトの渦潮みたいな感じで、グアムのすぐ上だよ。
ああ、その辺まで来とるよな。
すごい。ちょっとこれアプリ持ってる人見てほしい。こんなん見たことないでっていう感じ。
今のところ台風は紀伊半島あたりから日本に上陸するような、台風20号と同じようなルート辿ってきそうですよね。うわ、外すごいことになってるぞ。
何、ゲリラ豪雨みたいな。
ああ、まさにゲリラ豪雨だこれ。ちょっと先がもう見えない状況。
雨だと燃えんような音がするんだけど。ホースの中、管の中、なんか遠く速い速さで走ってるみたいな音がする。
管の中走ったことないけんわからん。
いや、それだけなんか分かっていいや、そんな感じだね。
お散歩さん、朝から何度も80ミリ来てるけど、夕方一度きりん、一度ざっと降っただけか。あやパパさんこんばんは。
こんばんは。いったんとこすごいですね。
雷でも何でもいいから雨降ってほしい。ダムの貯水量ピンチになるかも。あー、農家さんとか大変だよな。
なんかね、極端だよね。ちょうどいいのがないけ、
うん、今。のぶすみさんこんばんは。雨の音好き。でもこの音はちょっと度が過ぎてるような気がするけどね。
でもなんかね、雨雲レーダー見たら、
うん、
松江そちら辺そんな赤い雲ではないよね。まだ青い雲、緑とかの範囲なのに、
うん、
京都の上の方真っ赤な雲あるよ、小浜とか。
あ、散歩さんとこの辺がその雲の影響なんかな。
滋賀県はそうですね、ちょっと彦根の近くら辺が、
うん、
そんな感じ。
ということで、まあ、
ね、それ大丈夫。
土砂降りの中ですが収録は続けていきますよ。まあなんとか
楽しんどるよね。
サウンドソープでどこまでこのノイズが消せるかちょっと心配ではありますけどね。あ、雷鳴ってる鳴ってる。はい、それでは本編の方行ってみますよ。あ、そうだ、お散歩さんは滋賀じゃなかったね、ごめんなさい、名古屋で引っ越してたね。
あ、そう。
あ、一番上からで OK ですよ。
はい、
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初はですね、滋賀好きな人のための新着情報というサイトからですが、元記事は西日本新聞オンライン版です。スペースシャトル解体へ、北九州市譲渡受けずという記事が上がってました。スペースシャトルが解体されるそうですよ。
これ本物？
いいえ、レプリカです。昨年末に閉園した北九州八幡東区のスペースワールド跡地に残るスペースシャトルの実物大模型が解体撤去される見通しとなりましたと。同市の北橋健 北橋健二市長が30日の定例記者会見で、補修などをするには10億円以上の費用を要するなどとして、市として譲り受けて整備することを断念したことを明らかにしましたと。月ちゃんスペースワールドは行ったことはない？
ないです。
あそこにはスペースシャトルの実物大模型があるんですよ、うん、でその周りをジェットコースターの線路がずっと走ってたんですけどね。で、まあ、スペースワールド閉園しちゃったんで、このシャトルの行き先どうなるかってことになってましたけども、結局北九州市は受け入れないということになったんで、まあ、解体撤去ということになってしまったそうですね。好きじゃもらっとく？
置く場所もないんですよ。
会社の駐車場とか、
うん、ないないない。今からまだ
何が
まだしてないんだ解体。
あ、これから解体するんじゃない？もうスペースワールド自体の施設はだいぶこう取り壊しが進んでるみたいだけどね。跡地をあのイオンモール、
うん、
がどうも買ってるようですけども、イオンモール側も更地にしてくれと言ってるそうですね。
なんかかわいそうです。多くの人が行ったんでしょ。私は行ったことないけど結構みんな行ったことあると。
うん、あのスペースシャトルのカウントダウンとかやってたけどな、発射のカウントダウンのショーを。ああ、ドライアイスをビャーッと吹かして、はい、飛んでいかないけどね。
なんかホテルもあった？
ホテル？
宿泊施設？
ホテルは知らないな、わかんない。
なんか友達が年賀状でスペースシャトルをバックにした部屋で写真撮った年賀状をくれたことがあったけど、あれスペースシャトルじゃなかったのかな、わかんない。
わかんない、あったのかもしれない。あのスペースキャンプっていう子供向けのアトラクション、アトラクションというか宇宙飛行士の体験ができるプログラムがあったから、もしかしたらホテルがあったのかもしれないけどね。
うーん、
はい、ということでスペースワールドもだんだんだんだん跡形もなく更地にされていくようですね。
ね、なんかロケット花火がいっぱい飛んどる、そこで
飛ばして遊んどる。
すごい音はしておる、全然静かなら
ん。お散歩さん、うちから北の関ヶ原から岐阜県あたりが大雨になってるみたい。愛知県一宮のソニー一宮工場近くのガソリンスタンドの屋根にもスペースシャトルがあったな。え、ガソリンスタンドに？それもしかしてコスモ石油とか？
なんで？
宇宙っぽいじゃん、コスモ石油。
あ、名前が？
名前が。さんこさん、愛知県では他に豊橋のパチンコ屋の屋上にもある。ここはドラマみんなエスパーだよに出てくる。愛知県にはいっぱいスペースシャトルがあるのね。
流行ってんのか。
うん、江口さんこんばんは。雨の音、そう。今土砂降りです、出雲市は。雷もピカピカしてますけどね。信澄さん、イオンモールのモール開発は 土地借地建物所有を基本と聞いているけど本当に跡地所有するのかな、
するんじゃないのかなと思いますけどね。
はい、それでは次の記事です。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル9月12日にスペシャルイベント、アップルスペシャルイベントセフテンバー2018を開催すると発表という記事が出ました。日本時間だと基調講演は9月13日午前2時からということですね。で、場所はアップルパーク内にあるスティーブ・ジョブズシアター、ここで開催しますということだそうですよ。で、プレス向けにはすでに招待状が発送されているようですが、今回のこのスペシャルイベント入場するためにどうも NFC を使うらしいですね。今回の招待状は参加を確認すると iPhone のウォレットのパスが登録される仕組みとなっていると。で、件面には二次元コードではなく右下に電波のアイコンがあることから当日は NFC での受付をすることになるようですということなので、 iPhone 6S 以上もしくは Apple Watchシリーズ2以上かな思ってないと入場できないかもよってことですね。これ
そこはクリアできたんだけどな
招待状が来てないんだなはい、それでは次の記事です。まあいけないスキちゃんもこれで我慢してください。あーしまった、一つ記事消しちゃった、間違えて。
え？
ちょっとね。ちょっと待って。いや多分スキちゃんの
ところ。私今 URL 録音した、録音じゃない録音じゃない。コピーしたよ。
いやその次のやつを消しちゃった。
あのツイッターのやつじゃないの？
あツイッターのやつ。
コピーしたよ URL 今。
あその URL をちょっとくれる？i メッセージかなんかで。
i メッセージで。
うん、
役に立つな私。
なんでスキちゃんもツイッターの方を開けたの？それ一つ飛んでるでしょ。
え、私これ次のだと思って開いとった。
その前に一つあるよ。で、僕も間違えてツイッターの方を開いちゃったんで、あ、間違えたって消そう、あの戻そうと思ったら消しちゃったんです
よ。私役に立つっていうか絶妙なコンビネーションだね。
絶妙ですな
褒めて褒めて褒めてい
い子いい子ちょっと皆さんお待ちくださいねあ、確かにこれこれ
ほら
すごい、すごい、
私ら1たす1は1だね2じゃなくて
半端ものってことかい
、うん、ちゃんとなんか2人で1つになるよな、1人分になるよなと思ってじゃあ送信していいですか皆さんに。
ちょっと待って、これじゃなくってそれじゃない方を先に喋るからね。お宝さんの方で、一番下にその次のやつツイッターの方を入れたんでその順番でお願いしますね。お宝さんのページを先に上げてください
はい、お宝さん、タッチログじゃなくて、
いや、お宝さん、
え、
あれ、このお宝さんの URL がそっち行ってないってこと
ないよ。
ちょっとこっちで待って、ないってことになると私の方でリンクを貼らないといけないな。ちょっと待ってくださいね、リンクをコピー。
え、ちょっと待って、
え、
お宝さん、
うん、2つ目の記事だよ。
気になる気になるじゃなくて、
違う、まあ、お宝鑑定団ブログ
あるある
あ、そう、それ、それを先に、
それ今話しとったじゃんだ途中まで。
あ、そっか、
何言う ったるもう頼むけ、私がおかしいんかと思った。
あ、ごめんごめん、気になる気になるさんが先だ。だけ3つ目の記事が先、ね、
だけ言うとるのにかだかなんか人ボケ老人みたいに言うてからさわわわわわ
わ。イクラムさん、今回の WWDC、 今回 WWDC じゃないよスペシャルイベントだよ。今回の WWDC も翌日休みなので、
気になる気になるだよね。
夜更かしして見ますよ。
気になる気になる。
愛知県は航空機産業が盛んだからって多分関係ない。ちなみに H2 ロケットの機体も愛知県で作ってる。あ、そうだね。あ、ケイちゃんこんばんは。お散歩さんのミスがシンクロ、うん、江口さん、雨音はショパンの調べ。なんかそんな歌あったな。
じゃないだろう。あれはあの心身不安でね、これ違うじゃん、もうロケット発射したみたいなのをずっとずっといつまで続く。
はい、それでは次、キーナーキーナーさんです。アップル新型 iPhone 発表イベントの生中継を実施へという記事が上がってました。アップルは現地時間9月12日に新型 iPhone の発表イベントを開催しますが、同イベントのライブストリーミング配信を実施することを案内していますということですね。すでにイベントの公式ページが用意されており、同ページでライブストリーミング配信を視聴できる条件が案内されていますということで、ライブ配信は、あ、ライブストリーミング配信は Mac、OS が、MacOS バージョン 10.12 以降で Safari を使ってくださいね。そして iPhone、iPad、iPod Touch、OS は iOS 10以降、 Apple TV は第2世代以降、OS は最新版にしてください。 Windows 10 は、Microsoft Edge などで視聴が可能ですということで、前回というか WWDC、 今年の WWDC は Chrome でも確か見れたはずなんだけど、今回 Chrome が外れてますね。 Mac は Safari じゃないと見れないということになっているようですので、お気をつけくださいね。はい、そして次の記事がさっきスキちゃんがサルベージしてくれたやつです。サルベージ引き上げてくれたやつです、iPod Love さんの方にあった記事です。9月12日開催の新型 iPhone の発表イベント、 Twitter でライブ配信もあるらしいという記事が上がってました。 Twitter でも見れるらしいですよ。これまでのアップルの発表イベントは apple.com の専用ページや Apple TV などでライブ配信されてきましたが、今回の発表イベントはこれまでと違い、 Twitter でもライブ配信を行うようですということですね。 Twitter でライブ配信ってどういうことだろう。
ツイキャスじゃないよね。
ツイキャスじゃない、ツイッターの公式ライブ配信は、ペリスコープだっけ。ペリスコープを使うってことなのかな。そこのとこ詳しくは出てないですけどね。ツイッター上でもどうも見れるらしいですね。
でも見方がわからんと見れんで。
そうだよね。
でもまだあるらしいだけ、まだ確定じゃないのかな。
まあそうかもしれないね。はい、それでは次の記事ですが、この雨の音なんとかなんねえかな。皆さんのとこ私の声聞こえてるのかな。
聞こえてるよ。
聞こえてる、うん、乗れないんだけどね。はい、それでは続いてはタッチラボさんの方にあった記事です。次期モデル Apple Watch 4の画像がリーク、画面が 15% 拡大へという記事が上がってました。 Apple Watch の次期モデル Apple Watch 4かっこ仮称とされる画像が掲載されていますと。画像を入手掲載したのは925Mac の記事によると、この画像はモックアップではなく Apple による画像であるとのことと。 Apple から写真が流出したってことかな。
何違いないの。違う
ベゼルレスみたいですよ、ベゼルが縮小し画面最大で 15% 拡大しますということですね。老眼に優しい。
なんでそこに老眼という言葉が出るのかな。
だって大きいと見やすいでしょ。
うちがないぐらいでそんなに大きくはならんと思うけど。
でも 15% 大きくなるよ。
でも文字大きくしたらやめる。
画像のウォッチフェイスはこれまでにない新しいデザインで、紫外線の指数 UVI など情報量が多いのが特徴ですということで。紫外線もども測れるみたいよこれ。ただこれが新しいアプローチだけの機能なのか、それまでのアプローチでも測れるのかちょっと分かんないけどね。
あー OS のあれかってことですね。
でもここには気温とかが映ってるってことはアプローチが測定するわけじゃないんだと思う。あの気象情報から引っ張ってくるんだと思うデータを。それだったら古いのでもこのフェイスは使えるのかもしれませんね。そして Apple Watch 3では、セルラーモデルのデジタルクラウンに無駄に目立つ赤いドットがあり不評でしたがApple Watch 4では控えめなサークルに変更されると。
これはとてもいいことだと思います。
なんで
不評だったんだやっぱり。私はあれが嫌だったね。気になって気になって。
僕的には別に不評ではないけどな。
いやなんでここだけ赤くするんだろうって。
でこのあのアプローチの拡大されてる写真よく見てもらうとですね、クラウンとスリープボタンの間になんかちっちゃいポッチがあるんですよ。今までにない。
あこれってSIMの針刺すこ。
いや
あの SIM カードの あるじゃん iPhone とかに SIM カードを開けるときにあのピュッて刺すやつ。
あれは穴だけどこれ穴じゃないでしょ。であ穴か。
えこれ穴じゃない。
穴だな。これ何の穴なんだろう。
あでも SIM カード刺すのケース開けるところだもんな。穴じゃない
っていうか SIM カードなんか刺さないしアプローチに。
だって刺すんかもしれないじゃん。
でこの記事の中ではこれはもしかしたらマイクの穴じゃないかというふうに書かれてますね。基本古いの古いというかマイクの穴って左側にあるんですよね。
え
スピーカーの穴とマイクの穴、左側の上にスピーカーの穴、下側がマイクの穴が開いてるでしょ。月ちゃんのアップルウォッチも、なのでもしかしたら、この記事の中ではマイクの位置が逆に移動したかもしくは追加された可能性がありますって書いてあるけど、これ追加されてるんじゃないかなって気がするんですよね。マイク2つあるとあのノイズを多分消せるんだと思う、この Apple Watch で通話してるときに。あのシリーズ3はマイクの穴が2つあるんですよ左側に。
そうなんだね。
スキちゃんの分はマイクの穴は1つだよね確か。
うん、そんな、うん、あのくるくるがある方には穴開いてないよ。
反対側
反対側は、ま、穴っぽいのは1個しかない。
うん、だからこのマイクがもしかしたら右と左左右に分かれた状態で内蔵されてるのかなって気がしますけどね。
あ、なんかえらい流れてるな。お散歩さん音声は大丈夫だよ。三島さん綺麗に聞こえる。うん、今雨がねちょっと小降りになった。イクラムさんも聞こえてます。ケイちゃんみったんサーフィンやってるの。波乗り波乗りお散歩さん元々のサイズを考えるとその程度変わってもあまり変わらない気が。
いや変わるでしょ
アップルウォッチか iPhone に温度センサーを内蔵してほしい。
あーでも iPhone に内蔵しても iPhone 熱くなったら多分その温度拾うだろうし、 Apple Watch だったら体温拾うんじゃないかなって気がするんだけどな
、お散歩さん今でも温度警告が出るのでセンサーはあるだろうけど気温は測れない。イクラムさん私は 38mm を使っているので 15% はあまり変わらん、あら変わらないかな。赤のリューズはグレーに合いますよ。気に入ってる。僕も気に入ってますよ。
グレーと赤ね、うん、グレーと赤は合うかもしれないけど私は嫌なの、あの赤いあのなんか赤真っ赤の花のトナカイ
ケイちゃん穴行き穴行き
穴行きどっから出てきた。穴が開いとるっていう話から話した
い。あ、そういうこと。井口さん雨音が静かになった、
うん、
静かになりました。
すごい静か、気持ちが悪い静かで。
お散歩さんシリーズ1も一つ、ケイちゃん穴二つ
穴つ。
イクラムさんへんへんを言わないでも起動するらしいのでシリ起動時の顔を近づけるのを感知する近接センサーだったりして。
でも横だからね今の写真の穴は。多分あの手首を自分の方へ向けた時にフェースが光るじゃないですか。あれをシリの起動に連動させるんじゃないかなって気はしますけどね。
ジミちゃん雪のスプレーどこに売ってるのか知らない。
雪のじゃなくて雪のスプレーじゃないの。
あースノーのこと。
スノーでしょ。
それは多分11月ぐらいになったら100均で売ってるよ
なんで急にこんな話。穴雪
穴雪それでは次の記事ですよ、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事ですiPhone XS Apple Watch シリーズ4の新しい情報掲載という記事が上がってました。元記事は925MAX さんの記事ですけどね、次期OLED ディスプレイ搭載の iPhone は iPhone XS、 XS じゃないだろうな、多分 XS だと思いますけどね、という名称になることは確実で新しいゴールドモデルが追加される可能性が高いと伝えていますと、5.8 インチオールスクリーン OLED マルチタッチディスプレイ搭載モデルはiPhone XS 5.8 インチそして 6.5 インチのオールスクリーン OLED マルチタッチディスプレイ搭載モデルは iPhone XS 6.5 インチ。え、どっちも iPhone XS ってこと？名前が。でその後ろにディスプレイのサイズが入る。だから iPad Pro みたいな感じだよな。iPad Pro 10.5 インチ、iPad Pro 12.9 インチみたいな 表記になるみたいですね。どうも
まるでパソコンみたいなね。え、なんかピンとこんね。
そして IPS テクノロジー搭載 6.1 インチワイドスクリーン LED ディスプレイ搭載モデルは iPhone9 か iPhone6.1 インチと呼ばれる可能性が出てきたことになりますと。数字をつけないってこと？どうなのかな、
意味がわからん。どういうこと？
だから有機 L ディスプレイモデルに関してはどちらも iPhone XS でその後ろに画面サイズをつける形で、液晶モデルの方は iPhone9 かただの iPhone に 6.1 インチっていう名前がつくんじゃないかということみたいですよ。わけわかんねえな。
わけわかんない。
今まで通りでよかったのにな。
なんでそんな急に変えるの。
かんねえ。まあ9を飛ばしたとこからおかしくなってんだろうな。
だって数字のつかない iPhone って、ま、紛らわしいよね。
初代 iPhone が多分確か iPhone だったはずだからね。日本で販売しなかったやつ。あだね。はい、で記事の方にはあのアプローチシリーズ4の話も出てますが、これ先ほど読んだ内容とほとんど変わりがないんで、こちらは省略しておきますね。ジミーちゃん、やっぱり雪のスプレー、スノーのスプレー今欲しいの、なんで。
あ、松ぼっくりだ。
あー、なんかいっぱい松ぼっくり、うん、ツリー作るって LINE の方にあげてたね。
Amazon とかにないのかな。
Amazon とか売ってるとは思うけどな。
なんであれ雪のスプレーって探すの。
うーん、雪スプレーでいいんじゃない。え、ケイちゃん、
ほらあるじゃん。
あった
あるある。
iPhone だんだん複雑になってきた。散歩さん、いっそ iPhone に2018とかにすればいいのに。
マックみたいにアーリーとか。アーリーはないか、
まあ、時期的にはレイとか。レイと
でも年に1回しか電気いらんか。
まあね、でもマックも年に1回しかほとんど出ないけどな。
でもさ、 iPhone もいつも9月だけんさ。
うん、ジミーちゃん、模型屋さんに来たけど瓶入りの塗料しかなかった。スプレーないってことか。お散歩さん、模型のところにはあるんじゃない、ジオラマ用とか。井口さん、メレンゲで代用するとか。
卵で卵白で。
なんか、あのジミーちゃん、大きな松ぼっくりどっかから見つけてきて緑のスプレーかけとったのね。あれをどうもツリーにするっていう話をちらっと見たけど、
うちのお袋もね、あ、作ってるよ
松ぼっくり。
でっかい松ぼっくりに飾りつけて、
うん、今流行ってんの、
ツリーにしてる。うちのお袋は去年作ってたけどな。それがまだ今家にあるけど、
リスナープレゼントしようやん。ちょっとジミーちゃんの作品見たいですね、できたら。
うん、お散歩さん、マックはアーリーとレイトの両方がある年もあるよ。ああ、以前あったけど、ここ何年かないでしょう。でもこの先また出てくる可能性はあるわな。はい、それでは次の記事はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルウォッチのアクティビティに国立公園チャレンジ2018の提供を開始という記事が上がってました。国立公園財団を支援するキャンペーンで9月1日にワークアウトアプリまたはヘルスケアに
ワークアウトの結果を記録できる他社製アプリで、あ、違う、ワークアウトアプリまたはヘルスケアにワークアウトの結果を記録できる他社製アプリで50分以上のウォーキング、ランニング、車椅子ワークアウトを行うと国立公園50周年から着想を得た特別なバッジが獲得できるそうですと。明日ですね、50分以上のウォーキングまたはランニングまたは車椅子で移動を行うとバッジがもらえますよということですね。忘れないように皆さんぜひ。50分も
歩く、
50分も、
50
分も
なんでいつも歩いてるじゃん、あなた毎日。何、
休みの日も歩くの。
いいじゃん、これバッジ欲しいでしょ、だって歩こうや。
うん、欲しいけどね。
じゃあ歩こうや。
お散歩さん、サイレントアップデートすることがあるから。ああ、知らん顔してアップデートね。お散歩さん、そういえばメダルはあまり気にしていなかったけど、ムーブゴール365というのをもらってた。おお、
三つ葉君なんかもらっとったね。あ、ごめん、喋ってた。
え、なんかもらってた。
8月頑張ったけって黄色いバッジがついとったよ。
あ、本当だ、8月のバッジくれてるわ。本当だね。
手手が満点だ。
あれ、でもうちまだこれムーブゴール出てこないぞ。あ、ムーブゴールじゃないや、この国立公園チャレンジ。なんで、
私今日来てたよ、
国立公園チャレンジ。
なんかあのやれって。
え、うち来てないぞ、それが。
なんかあのプッシュが数字が1がついてなくてよ。
なんでうち来てないの。
え、
やだやだ。うち来てねえぞ。
iPhone でしょ。
iPhone
なんかあのなんかついてた、忘れた。
ご案内来てないけど、なんでだろう。
あの成果っていうところに、
成果、成果、成果、
あの
バッジじゃなくて
違うってなだけ。アクティビティ広い、広いて、広いてじゃ、開いて、
広いて、
ほんであの下に、履歴、ワークアウト、成果、共有って4つあるじゃん。
え、履歴、ワークアウト、バッジ、共有じゃないの。
成果だよ。
僕のバッジって書いてあるよ。
それはあなたが iOS の変な12を入れてるからじゃないの。
あ、それでってこと。
知らんけど、成果ですよ、バッジじゃない、成果。でこの成果のところに今日数字の位置がついとって、で、うん、なんか見たらあの2017のバッジの横にその国立公園のやつが来てた。
え、うち来てない、なんで。
え、薄いのが見えん。
薄いのないよ。
マジで、ちょっと待って、マジでか、それかわいそうな話、ちょっと待って。
マジで、マジで、マジで来てない。
前かすけ、
甘やかすけ、甘やかしてね。あ、なんか来た。本当だ、うち来てないよ。
本当に。
うん、本当に来てないよ。
なんで、
なんでって言われても困るけど。
他の皆さんは来とる。
来てるっていう書き込みあるな。
通来るよね。ほら、成果だよって書いてあるよ、お散歩さん。バッチ、
iOS12 はバッチって書いてあるよ。
やっぱりあれ、ね、仲間外れか。
どういうことだよ。どういうことだよだねこれ。
はい。それでは次の記事ですよ。うん、いい。捨てた。はぶれた。はぶけた。え、なんて言うんだっけ。
はぶてた。
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 はぶてたじゃない。はぶてた。
はぶてた。
はぶてた。
はい、それ次行きますよ。
なんですか。
こちら iPod ラブさんの方にあった記事です。iOS 12ベータ版のアップデートを促すポップアップバグだったという記事が上がってました。パブリックベータ版、そしてデベロッパーベータ版、 iOS 12を入れてる方はお散歩さんぐらいかな。スリープから解除すると新しい iOS アップデートが利用できるようになりました。 iOS 12ベータからアップデートしてくださいというポップが出てくると思うんですけども、これバグらしいですね。アップデート来てないのにスリープから解除するたんびに毎回これが表示されますよ。
え、みっちゃんも？
まあ私も。いや、この間からおかしいなおかしいなと思ってたんですよ。毎回出るぞと思ってたら今日この記事が上がってました。 iOS 12ベータ版でアップデートを促すポップアップメッセージが延々と表示されるというしょうもないバグが確認されています。ロックを解除すると先ほどのメッセージが表示されると、デベロッパーベータそしてパブリックベータどちらでも発生していますと。しょうもないバグですよ。
その書き方が面白い。しょうもないバグ。
あ、お前さんは入れてないんだ。特にテストが必要がなければベータを入れません。
そうか。はい、ということで、まあ、パブリックベータもしくはデベロッパーベータ入れてる方、次のバージョンアップまで我慢してくださいということみたいですね。まあでも原因が分かってよかったわ。なんでこれいつも出るんだろうと思ってたんですけどね。はい、それでは次の記事は、まあ、小宝鑑定団ブログにあった記事です。ダゾーン、アップル限定で2ヶ月間お試し無料キャンペーン実施中という記事が上がってました。ダゾーンが iPhone、iPad、Apple TV 用スポーツライブ中継アプリダゾーンにて新規ユーザーを対象に通常1ヶ月無料のところを2ヶ月間無料で利用できる2ヶ月間お試し無料キャンペーンを実施していますと。新規にてアプリ経由で登録した方が対象でキャンペーン期間は9月16日までとなっていますということで、登録したことがない方は2ヶ月間無料で見れるそうですよ。通常は1ヶ月らしいですけどね。アップルからの課金限定で2ヶ月間無料で見れるよーんということだそうですよ。ダゾーンはもうスポーツの中継だけです。はい、それでは次の記事はこちらは携帯ウォッチにあった記事です。ドコモが9月1日から iPhone8、8 Plus の割引増額約1万円にという記事が上がってました。 NTT ドコモは iPhone8、8 Plus を対象に割引額を増額する、またはファーウェイ製のファーウェイ P20 Pro も MNP 以外で割引額を増額するということはそうですね。いずれも9月1日からということで、 iPhone8、8 Plus は全てのモデル新規機種変更など全ての契約を対象に割引額を増額し実質価格などを値下げします。例えば iPhone8 の 64GB モデルは8月31日までは MNP が 22,680 円、そ それ以外の新規機種変更の実質価格などは31,104円となっていますと。これが9月1日以降、端末購入サポートが適用される MNP では13,68円に値下げされます。同じく端末サポートの対象のフォーマからの機種変更では19,440円に値下げされますということだそうですね。まあ次の iPhone が出てくるから8、8プラスをさばいてしまおうということだと思いますけどね。値引きして、そして、Android スマホですけども、ファーウェイ P20 Pro、 こちらも値引きしますということだそうですね。こちらは8月31日までは57,024円ですが、9月1日以降は44,712円になりますと。まあ古いのをさばこうということでね、値引きが入るそうですよ、ドコモさんですけどね。そしてもう一つドコモ絡みのニュースです。こちらも携帯ウォッチの時です。ローソン全店で対応、ドコモの QR コード決済 D 払いという記事が上がってました。 NTT ドコモはスマートフォンの決済サービス D 払いが9月11日から、あれ、あ、9月11日でいいのか、
これ
9月11日1日でしょ、
うん、間違えてない、
これ多分、いやでもその下にも11日って書いてあるからやっぱり11だよ。9月11日からローソン全店で利用できるようになると発表しましたということだそうですね。うん、今回の対応によりスマートフォンを利用する決済サービスのうち D 払いが全国のローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100で利用できるようになりますと。対象店舗数は合計で 14,289 店舗、ポイント申請は200円につき1ポイントですということだそうですね。で、今回の取り扱いを記念したキャンペーンも実施されますと。9月11日から10月10日の期間、 D 払いアプリを利用したユーザーから抽選で20万名にローソンマチカフェアイスカフェラテ M サイズがもらえるクーポンがプレゼントされます。キャンペーンの応募はアプリのお得情報から行ってくださいということだそうですね。はい、これニュース読んでる間に今出雲市に大雨警報が出ましたね。まだ降るか。なになに、
いや明日から9月なのにこの9月11日からって忘れそうだな。
うん、ちょっと忘れそうだけど、なんかスキちゃんの声がこもってるけど、何かマイクを塞いでるものがある？
あ、どうですか？
ちょっと声は大きくなったけど、なんかまだこもってるな。
え、でも何もしてないよ。
あ、今はいいのかな？さっきまでなんかおかしかった？
そうですか？
そうですよ。
普通です。
スキちゃんの声が異様に小さくなってしまったんだけど。
そうですか？
うん。で、なんかじゃ塞いでないって言ったらガサガサガサって音がして、元へ戻った感じ。
ちょっと後ろの方に息を去った。
後ろの方やっとったんだろう。
いや、なんか、まあ、マイクさんがあっちの方に去った。あ、光った。わあ、
そっち、
うん、怖い。
はい、それでは最後のニュースですけども、 iTunes カードのお得情報ですが、ソフトバンクユーザー限定です。8月31日から9月3日の10時まで、ソフトバンクオンラインショップで App Store & iTunes ギフトカードが 5% 増量セールが実施されていますと。バリアブル iTunes コードも対象ですと。 いうことですね。1万円で1万500円分、5000円で5250円分、3000円で3150円分、1500円で1575円分、500円で525円分の iTunes コードが購入できますと。バリアブルは500円から4万7500円の範囲で1円単位で 5% 分増量されますということは、そうですね、はい、ソフトバンクユーザー限定ですので、ソフトバンクユーザーの方ぜひ購入してみてはいかがでしょうかということで、以上本編でした。
うちも大雨警報が来たよ。
来た、
うん、あ、うちここも、
あ、ゴーツも、
ゴーツも、
ゴーツも島根県全域に出たかもしれんな、もしかしたら。はい、それではツイッターのコメントを紹介してもらえますか。
ちょっとみっちゃん、なんかそちらへんすごい真っ赤な雲になってるよ。
真っ赤な雲、
今からまたいらっしゃるよきっと。
また降り出すかい。
ちょっと山の方か、みっちゃん家の方ちょっと外れとるか。キャ、
あ、都会だからね、
緑色の雲ですな。うちいちの方だ、そんなこと言って
ツイッター読める、
読める。昨日、
うん、昨日から、昨日からっていうか配信ポッドキャスト上げてからかな。
はい、1729回が上がってガンダルフさんが拝聴したポッドキャスト
、
うん、なんかどっかの番組で猫のしっぽのご紹介をしてもらわれたみたいですね。
あ、オルネポさんですね。
あ、いろいろ交流が広がってますね、はい、
うん、
はい、お疲れ様です。
はい、
それからチュリーちゃんが1729回拝聴、採血の時は最初に細くて見えにくいと思いますのでと一言言います。過去の採血では4回の差し直し経験あり、さすがに他の方がごめんなさいね、ちょっと変わりますって、私は新人のために我慢してましたって。え、なんで。チュリーちゃんはそういう関係のお仕事ってことだよね、
かな。
だって見えにくいと思いますのでって一言言いますって書いてある。
普段入りにくいからじゃない。
あ、そういうことか、自分が言うってことか、
ね、うん。
でも新人のために我慢してますって、私は、
あ、だから新人さんが4回差し直ししたけど他の人が変わりますねって、でもチュリーちゃん的には新人さんのために我慢してましたよってことなんだね。
あ、なんか私すごい通訳がいるんだね、私。ありがとうございます。
はい、
はい、コメントは以上です。
散歩さん、こちらは昨日から出っ放しだった雷注意報が解除された。昨日からずっと出っ放しだったんだ、
雷注意報
かね。避難、うん、
あの江口さんって栃木だったよね、なんか栃木がすっごい雨降ってなかった、昨日ニュースでやっとったけど、
わかんない、僕もそのニュース見
て
ない。
じゃあ降っとって、うん、あ、やべやべやべやべやべやべやべやべやべや。
散歩さん、私も採血はいつも苦労されるのですいませんって言います。
うん、
あっちこっちで雷が鳴ってるな。
わあ、ちょっと派手に光っています。怖いのでカーテンを、音はだいぶ遠いです。でも
大丈夫だ、
ちょっとカーテン閉めてピカピカ光るの見たくないので、うん、怖い。
閉めてください。
おお、ミケちゃん来ないですね。雨降るピカピカするか。
ああ、
松江出雲真っ赤っかだな本当に。
でしょでしょでしょ。
うーん、ゴーツも海の方に緑色の雲があるな。
赤くないけどね。
うん、これまた出雲降り出すな、なんとなくこの感じは。やだやだ、
秋雨前線が活発なの。
そうそうそう、あ、活発っていうか、あの南へ降りてきてるんですよ、日本海にあったやつが。その影響で今これ雨が降ってますけどね、島根県の海岸線あたり。
なんか台風が近づいてくる時よりすごく降ってる感じだね。
あ、
風も強かったし、今日何なんこの風っていうと。風
強かったよね今日。
うん、風がすごく強かったです。
こう真っ赤な雲があっちこっちに点々とあるね。これやっぱ島根鳥取のあたりがこれ多分前線の影響なんだろうな。
あ、でもね、あの日本全国いろんなところに赤い雲が今あります。大阪も、
うん、大阪にもあるな。
大阪とか静岡の辺、愛知の辺、山梨とか千葉とかすごい赤い雲があちこちにある。
結構ありますね、
うん、結構全国的に降ってんだね今。
そんな感じだね。関東の方はこれ抜けてるんだな。こちらこちらで雲じゃない雲
雲
雲モフ
モフ
モフモフモフモフモフは可愛いけどな、ピカピカはいらないよ。
エルさん、栃木は仕事場で住んでるのは千葉。
あ、そうなんだ。何回も言って申し訳ないけど、あのマイレーダーのその台風今21号だったっけ、
うん、
見てこの渦、あのね画面大きくしたら目が回るよっていうぐらい本当にすごい回る、あれ渦だよこれ、
うん、
どうしたっていう。
まあ915ヘクトパスカルだからな、
うん、ちょっと今まで見たことがないというか、あのすごい渦が巻いて、
この勢力のまま日本に上陸したらとんでもないことになるけどな。
とてもないですよ、困ります。
まあ、近づいてくるに従って多少勢力を落としてくると思うけどな。あとスピードも多分上がるだろうしな、上陸したら。
今31日で3日とか4日ぐらいに近づいてくるんだよね。
そんな感じだね。ちょうど琵琶湖の上を横切っていくような予報線になってるな今のとこは。
横切るの？
中国は。あ、横切るじゃなくて縦に南から北の方へ抜けていく。
気をつけんとね、右側は荒れるよね。
右側はね、
なんかね、お天気が不安定ですね。しかし
まあ、スキちゃんが入院する頃には抜けきってるだろうけどな。
うん、でも次から次に台風ができるからね。
うん。
ね。
まあ、9月はまたいっぱい誕生するんだろうけどな。
うん、
まあ、8月が多すぎたわな。
そうですね。
ジミーちゃん、琵琶湖にはもう水いりません。いりませんと言われてもな。
あ、今夜だっけ鳥人間コンテストの放送。
なんかテレビでなんか予告やっとったね、そういえば。いつだっけ？
見たぞ。
今日？今日ですかね。
今日、え？今はしてる気配ないな。今日じゃなかったっけ？なんかテレビで予告やってたよな。
うん。誰かが帰ってくれる。
あ、なんか2日目中止になってたんだっけ？
で、誰かが言ってた。あ、ここ。カーテン閉めても下から光る。
あ、終わったって。
終わったよ。ああ、怖い。うん、明日じゃない？あ、明日だって。
どっちが本当なんだ？あ、ジミちゃんの終わったよってのは本番が終わったよって意味かな。
うん。
明日が放送日だったっけ？だいたい週末にやるから。
わわわ。
今音がした？もしかして。
もう音してるよ。結構近づいてきた感じの音。う
ん、おへそ隠しとかないと。
怖い。カーテンって縮むの？
は？
カーテンが縮んだ気がするんよ。
それは気のせいだと思うよ。
あの、は、あの、閉めても、閉めたら反対側が開くっていう感じになっとって。
それは何かがそこにいるんじゃない？
なんでそういうこと言うの？頼むからやめても、本当に。なんでこんなカーテンなんだろうって思うんだけど。
あれ、ジミーちゃん29日じゃなかったかな、放送日って書いてあるな。誰の説が正しいんだろう。
うん、でもいつも確かに土曜日とかだよね、やるの。
なんか週末にやってるような気がするな。のぶすみさん、雷が鳴ってる時はパソコン関係は電源切ってるけど、みんなはどうなのかな。特に切らないな。まあ切った方がいいというか、コンセント抜いてた方がいいんだろうけどさ。あの、無線のアンテナはリグから外しときますけどね。雷が鳴ってる時はパチパチ火花が飛ぶんでね。スキちゃんが静かになったぞ。
うん、ちょっと
ビビっとる。あの、落雷対応の電源タップとかつけとくと多少は安心できるのかなって気はするけどね。出雲はまたちょっと降り出してきたな。
みんなは雨降っとるとか言わんね。雷鳴っとるとか言わんね。
そんなことではビビらないんじゃない？
雷は嫌です
ね。月ちゃん遠くの方でもビビるもんな。
しょうがないもん。
YTV ってことは読売テレビか。あ、29日に、29日夜7時放送って書いてあるな。ほんならやっぱ放送終わってるんだ。
29日だった？
うん。読売テレビのホームページにはそう書いてあるな。見損なっちゃいましたな。
え、いつも見てる？
なんかいつもちらっと、あ、頭からは見てないな。ちらりとは見る、見てたような気がするけどな。
うーん、
やっぱパパさん、ケーブル類は抜いた方がベストだけどね。
実際はしないな。
まあ近くで雷がゴロゴロいってたら抜いた方がいいかもしれないですね。パソコンとかすぐ一発でやられちゃうしな。あ、お散歩さんも放送に気がつかなかったのね。てなとこで、なんかネタがありますか、スキちゃん。
ネタ？
ネタ。黙り込んじゃったよ。
ネタね。
あんまりなさそう。
ない。
ない。
寂しい人だね。楽しい話がないね、あんまり最近。
あ、紙パンツ届いた？
明日です。
あ、紙パンツ明日か。
明日です。
結局紙ブラも頼んだんだよな。
あ、頼みました。うだうだ言ってましたけど。あの、プライムがなかったんだよね。紙ブラは。
あ、紙ブラは。
うん。
発送してから届く場合ちょっと時間かかるってことね。
そうですね。まあちょっとおいおい準備していかんといけない時期になってきましたけど。なんですけど。
そうだな、もう1週間切ったもんな。
来週の今頃は生きとるかどうかですね。
いびっかいて寝とるかもな。
目覚ますかどうかですね。
ジミーちゃん、島根の放送日が一緒だったかは知りませんが、
多分一緒だと思いますよ。
全国版のやつは一緒ですよ。
うん。散歩さん、最近の OA タップは雷対策機能がついてますよね。でも近くに落ちると直接飛び込むので壊れるけど、
まあ、近くとか自分の家に落ちたらダメだよね。
奈良ちゃん、明日は渋谷へ行。ジミーちゃん、紙ふんどし買った？ふんどしじゃないでしょ。
紙パンです、紙パン。あの10枚入りのね、柄が5種類あるやつ。
ああ。10枚ってことはひっくり返せば20日は持つってことか。
いや、10日もすれば洗濯できるかなという予測のもとですよ。
ノラちゃん、腹壊さなければ。いや、お腹壊すの？
いや、なんか明日は渋谷へ行って書いてありますよ。
明日はだからあれに行くんじゃないの、あのワンボタンさんのと
渋谷なの？
あと渋谷だったかどこだったか覚えてないけど、アップルクリップさんの公開収録。
東京だったよね。
うん、
東京だったよね。
散歩さん、そういえば今の家のすぐ近くにある神社には大きな木があって、小学校時代にその木に雷が落ちて半分に折れたのを思い出した。
あ、この間、昨日
この間もなんか神社の、
うん、ご神木に、うん、落ちてるね、うん、
落ちて真っ二つになっとった映像が流れてるな。
うんうんうん、見た見た。
月ちゃんの入院前のラスト配信はいつ？
いつか？
木曜日から
6日の晩はもう、うん、病院だろ。だけ5日だよな。
5日は仕事が最終日なので、ちょっとやることやらんといけんけ、ちょっと最初からは無理かもしれません。
あ、でも頭から出れるのは4日ぐらいか。
フルは多分分からんですね。来週はもう月初でバタバタのあれなんで。
なるほど。
火曜日は大丈夫かな、月曜と水曜は分からないです。とにかく仕事やっつけてしまうといけないんで。
いや、つけてない、倒す、
うん、抜かりがないようにしとかんと。もう、あ、そうそう、それで、あれなんよ、私がやっとる業務を全部他の人に託すのに、業務用のマニュアルとか一生懸命今作っとるんよね、
うん、
でそれでももしなんかその不意打ちじゃないけど、イレギュラーなことが起きた時の対応どうしようかっていう話になっとって、うん、でその大きなそのデータものを情報共有するのに何使ったらいいかなって今悩んどってね、
うん、
メールとかだったら重たいものをやり取り大変だし、
ああドロップボックスとか、
そうそうそうそうそ
う、
でなんかドロップボックスとかエバーノートとか、
うん、
あるじゃん。なんかね、Google ドライブも考えたんだけど、Google ドライブはね、ところどころ文字が化けるのよ。
うん、
で、何がおすすめ、お金無料で使えるもののおすすめが知りたいなと思ってる。それで女性陣ばっかりだけ、あんまり難しいのダメなんですよ。今でこそその私がドロップボックスとかエヴァノートとかって言って今話しちゃったら、うん、ハテナの顔して無言で見とるけ。私でも大概そのよく分かってない、でも昔使ったことあるよな手探りでみたいな状態のメンバーなんですよ、うんうん、どうしようかって。
ドロップボックスが一番簡単じゃないかな、
使いやすい。
うん、と思うけど、
一応ね、ドロップボックスとエバーノートを今デスクトップに貼り付けたんかな。
うん、奈良ちゃんはやっぱりワンボタンだね。
うん、
お散歩さん、そんな風にちゃんと引き継いじゃうともう帰ってこなくていいって言われそうで怖いね、うん、なんか言われとったんでしょ。
まあその時はその時ですよ。帰ってきたら席ないかもしれんよって言われてますから。
Google ドライブはファイルサイズの容量規制が結構厳しいかも。まあ、Google ドライブはなしだな。ドロップボックスおすすめだけど初めての人にはハードル高いかも。
何のハードルが高いの？
でもエヴァノートよりもドロップボックスならファイルそのままで見れるから、なんかそっちの方が、
編集もできる？ポイって入れてもらったら。
だからドロップボックスに入れるってことは普通のフォルダーと同じような表示になるから、ダブルクリックすれば
できる、
対応したアプリが立ち上がる。
なんかね、エヴァノートは確かにね、なんかちょっとなんかはぁみたいな、なんかいろんなことが書いてあって、
うん、
うん、じゃあドロップボックスの方がいいのかね。
ドロップボックスがいいような気がするけどな。お散歩さんもエヴァノートよりは楽かもって書いてる。
なんか無料で使えるのが何ギガまでみたいに書いてあるんだけど、
うん、
要は必要なくなったものをポイポイって避けていったらなんとかなるよね。
ドロップボックスならそのやり方でいいんじゃないのかな。エヴァノートは確かアップロードする容量に制限がかかるんじゃなかったっけ。違ったっけかな。
よくわからんのよ、よくわからんのよ。なんか久しぶりに出したらなんか2011年の空海 IT ニュース音声ファイルみたいなのが入っとって。
2011年。
うん、
でもドロップボックスは結構つく、あ、そっか、編集が終わったら僕はファイル消してしまっとるけん残ってないのか。
ドロップボックスは今も使っとるじゃん、 Mac で。
うん、いや今はツイキャスで収録してるけど、あのツイキャス完全に収録してた頃はドロップボックスにファイル投げ込んでもらってたじゃん。
そうよね。
ノラちゃんもドロップボックスがいいよって書いてる。
ジミちゃんなんか USB メモリーって書いてあるね。
これは無視していいと思うよ。ノラちゃん最初に長期入院後担当仕事がなくなってた。
うん、いや可能性はあるですよね。
私はドロップボックスで複数の Mac のファイルを共通化している。うん、ドロップボックスの方がいいと思うな。 iPhone にも Windows にも使えるし、ドロップボックスは無料だと2ギガ、
2ギガしかないね。なんか大体見るものって言ったら Excel シートとかなんですよ主に。
それだとドロップボックスの方がいいと思うよ。ファイルダブルクリックすれば手元のパソコンの Excel が立ち上がってくれるから。あやパパさん、今は紙でも、紙でも紙でも紙でも、これなんて書いたんだ。
不織布、
あ不織布か、不織布だから何でも使い捨てになってしまってる。仕事関係でも使うことある。作業服白のつなぎとかも丈夫だよ。それが出た当初どこかの宗教団体みたいに不気味だった。
あ、白い服いっぱい着てるとこ
あった。あ、塗装服みたいなやつかな。ジミーちゃんなんで誰でもわかるのに。
あ、違うよジミーちゃん、私がいざ入院してからの話だっけね。
そうそう、スキちゃんが病院、スキちゃんのいる病院と職場とのデータのやり取りってことなんです。
そうなんや、そうなんや。
だからクラウド使わなきゃダメなんですよね。
そうなんや、そうなんや。
散歩さん、その程度なら2ギガでも大丈夫かな。散歩さん、ワンドライブは確か5ギガぐらいだったけど同期が遅い。うん、ドロップボックスだな。
ワンドライブ、
このドロップボックスの、え、ワンドライブっていうクラウドサービス、マイクロソフトだっけ、ワンドライブは。
なんかね、Windows の中にね、スカイドライブ、え、スカイドライブ、
スカイっていうサービスもあるぞ。
スカイドライブ
クラウドサービスで、
でも私 Mac だっけ。
あ、 Mac でもスカイは使えるけどね。
でも分かんないかもしれない。
ドロップボックスの方が分かりやすいと思うわ。アクアクさん、こんばんは。
こんばんは。
今日も終了寸前に登場。狙ってるでしょ。ノラちゃん、会社のデータなら会社の情報担当に確認した方がいいのでは。だって、
会社のデータって言っても、会社のデータっていうより、そのシステムとかじゃなくって、私がその業務を引き継いでる人たちのために作ったデータっていうか、仕事
マニュアル
シート、お仕事シートだから、作って、その毎日の業務の中でその更新してもらわんといけんシートがあるんだけど、それのことでもしやれんくなったらみたいな、手伝うけとか助けるけみたいな話で、でなんか言葉のやり取りはね、 LINE にグループ作って、ああじゃあこうじゃってできるんだけど、
ジミーちゃん、スキちゃん、病院で仕事するんだね。疲
カイドライブは今のワンドライブだよ。あ、昔スカイドライブか。
あ、そっか。
大隅さん、ドロップボックスの中を整理中。整理中お散歩さん、注意しないといけないのは、ドロップボックスは共有ドライブのコピーをローカルに作ることになるので、頻繁に更新するとその度にパケットを使うので注意が必要。月ちゃんはソフトバンクのルーターをそのまま病院に持っていけばパケットの心配しなくていいかも。いいか。
あれ持ってっていいの？
まあ使えなくはないと思うけどな。
前その話せんかった、なんか普段使っとるところから動かしてエリアが変わったらどのこうのみたいな話したことなかったっけ？
うん、なんかそれ見てるらしいけどね、一応は。
いけんなんかいけんかったイメージが残ってるんだけど。
基本的にはまずいと思うよ。だからまあ、あの僕が思ってるあれを、あれが使えればいいけどな。
僕が持っているあれがでもダメだったら私どうするの？
ダメだったら iPhone のテザリング。
え、使えるんじゃないの？
ん？
使えるつもりで行くんだけど。
あのソフトバンクエア？
違う違う、あなたの貸してくれるやつ。
ああ、いや多分使えると思うよ。ただその鉄筋コンクリートの中だから窓際なら問題ないと思うけど、窓から離れたところのベッドになるとどうかなっていうのはあるけどな。お散歩さん、契約上厳密に言えばまずいかもしれないけど実際には使えるという話。うん、使えるって話は聞いたことありますよ。ニミちゃんバレなきゃ OK。
あれ、
あ、ソフトバンクやね。お散歩さん、 iPhone のテザリングでやるなら必要な分だけメールにした方がいい。うん、多分 YMAX2 確かサービスエリアにはなってるはずよ、あの駅の辺はね。
だってテザリングだったらそれこそ何、 Amazon プライムビデオなんか見られんでしょ病院で。
ああ、プライムビデオはまずいかもな。
ただ私なんかすごい息苦しい2週間を病院で過ごすことになるよね。
病院のテレビ見とかなきゃいけないんだ
よ
な。
やだやだ。電波使う系が
病室だと使用を制限されるかもでも最近はあの病室でスマートフォンとか使ってもあんまし言われんでしょ。昔は結構やかましかったけど、うん、あの医療機器に影響を与えるとか言って、
あのその電波がどうっちゃうこうちゃうより一人が使えるそのコンセントが限られてるみたい。
ああ、まあまあそれはあるわな、病院だからな、うん、
コンセントの数は。
散歩さん、ビデオ見たら数時間でパンク小学さん、談話室や使用 OK な場所で使ってくださいと言われるかも。それに関しては入院のしおりみたいなやつには何も書いてない。
何が？
あの部屋でスマホ使っちゃいけないとかそういうのは書いてない。
え、書いてないよ。
まあ大丈夫かな、電波使っても。
いやいや、だって仕事病室でだって入院中に仕事もせんといけんと思うんですけど、パソコンとか持ち込んでも大丈夫ですかって聞いたもんだって。
ああ
の先生にね、うん、あのパソコンとか持ち込んでもいいですかって言ったら、いいけどランないよって言われた。ここの病院はネットがないよ、自分で用意せんとって言われながら言っちゃったっけ。
ああ、用意して OK ならほんね、大丈夫よ。
うん、だっけ、そういう患者さんも実際いるんだと思うよ、笑っとんさったっけ、うん、仕事するんか 入院しとって
あ、確かに通話はダメって言われる可能性あるわな、部屋での
通話はさすがに病室に行ってませんよね、
うん、
それはしない。
月ちゃん、 Kindle Unlimited で本を読みまくってみては。
Kindle 持っていません。何アンリミテッドって、
定額制のあれじゃなかったっけ。散歩さん、確かにコンセントは使うなって書いてあったので、家にある全てのバッテリーを満タンにして持ち込んだ。あ、ただお散歩さん2泊3日だからな、バッテリーでもなんとかつなげるかもな。
なんかね、今ちょっとね、うん、病院のしおり見とるんだけど、
うん、失礼しました、コインが切れて90分で終わっちゃった。スキちゃん、もう一点入ってくるかな。なんかスキちゃん喋りかけてたよな。あ、もうコイン入れなくていいよ、スキちゃん戻ってきたらただものだとあるから。アーフちゃん、こんばんは、もう終わりだよ。
こんばんは。
90分超えちゃったよ。
びっくりした、私なんかね、一人でね熱く語っとったんよ、
うん、
そしたらあれ画面消えてるみたいな。
スキちゃんがなんか喋ってる最中に切れちゃった。はい、何言いかけたんだい、行ったら終わるよ。
いや、携帯電話の使用は病室ではなんか控えてくれっては書いてある。
あ、まあそれは通話の話だろうな。はい、
じゃあ電気製品の持ち込みもなんか、
うん、
ご遠慮くださいって書いてあるけど、電気製品って何みたいな。
パソコン。冷蔵庫とかテレビとかって話じゃない。
そんなことせんでしょ。
はい、そのとこでちゃんと終わっとくよ。
はい、
以上空踏み IT ニュース1730回、8月31日でした。お届けしたのは、
伊達直人さんもこんばんはって、さようならのすけちゃんと。
もう終わりだよ、大野みつさんでした。
なんで終わる頃に来るみんな。
それではまた来週月曜日に。三四ただものだんだん、だんだん
面白い人ばっかりだね、本当に
だね。
or any IT news.